町の話題。親子でおもちゃ作りを楽しむ。いい育児の日。親子工作会。県が定めるいい育児の日11月19日や、子育ての日11月の第3日曜日に合わせて11月15日、国見桃谷広場と道の駅国見厚かしの里子ども木育広場つながルームで、手作りおもちゃを親子で工作するイベントが行われました。各会場では、紙コップクラッカーやマラカスなどのおもちゃを作りながら、親子で楽しく触れ合う姿が見られました。お父さんと一緒に紙コップクラッカーを制作中のキャプションのもとに、親子でおもちゃ作りをする様子の写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。国見ライオンズクラブが支援金。国見ライオンズクラブ佐藤忠会長は11月18日、国見ソフトボールスポーツ少年団と国見ミニバスケットボールスポーツ少年団にそれぞれ支援金を送りました。真心サービス国見センターで贈呈式が行われ、佐藤会長がソフトスポ賞の菊池春人主将とミニバスケスポ賞の渡辺雄飛主将に支援金を手渡しました。練習や試合頑張ってくださいのキャプションのもとに、子どもたちと関係者の方々の集合写真が掲載されています。歴史と安保書きで秋の国見を満喫。秋の国見周遊ツアー。道の駅国見厚かしの里からバスで巡る秋の国見周遊ツアーが11月20日と21日に行われ、宮城県内から約20名が参加しました。参加者は小坂峠や福源寺などの史跡巡りを満喫した後、町の特産品安保書き作りを体験。参加者は農家の説明を聞きながら皮むきや紐通し作業を体験しました。安保書き作りを体験する参加者の様子の写真が掲載されています。国見自慢の美味しいものを食べ歩き。国見で満腹ウォークラリー。町商工会主催で町内のグルメを試食して回る国見で満腹ウォークラリーが11月21日、藤田商店街で行われました。集合時間をずらすなど、新型コロナウイルス感染症予防対策を取った上での開催となりました。参加者は11店舗をめぐってお店自慢の看板メニューを堪能したほか、お楽しみクイズなどを楽しみました。大人から子供まで国見自慢の食に大満足のキャプションのもとに試食を楽しむ様子の写真が掲載されています。ディープに街に入り込みじっくりと関わる。短期ホイスコーレ2020秋。ローカルでこれからを見つめる3日間のプログラムをテーマに、国見ホイスコーレが11月21日から23日まで石本地区の古民家を起点に行われました。参加者は集まった仲間と街歩きをしながら街の魅力に触れるミッションに挑んだり、農作業体験を通じて出会いや対話の中で生まれた気づきと学びを共有しました。国見町ならではの体験と温かい人との出会いのキャプションのもとに参加者の集合写真が掲載されています。木のぬくもりを感じて木のある暮らしを。木育 DIY 教室。福島の木を使って木工技術を体験してもらおうと、木育 DIY 教室が11月28日、関越大文化センターで行われ、午前と午後の部で計18名が参加しました。教室では、ディシー2有限責任事業組合の熟練の木工職人を講師に、木製スツール作りに挑戦。参加者は木のぬくもりを感じながら、ものづくりの楽しさを体感しました。木工技術を学びながら制作中のキャプションのもとに、木製スツールを作っている様子の写真と、完成したスツールの写真が掲載されています。交通維持支援のために役立てて、野村義悦さんが町に寄付。野村義悦さん、大町南は12月7日、国見町役場を訪れ、交通維持の支援に役立ててほしいと町に寄付しました。平成24年から毎年献身的に町へ寄付されている野村さんは、 子供たちのために役に立てればという思いで寄付を続けていますと語り、引地誠町長が思いに添えるよう有効活用しますとお礼を述べました。交通維持支援のため寄付する野村さんのキャプションのもとに野村さんの写真が掲載されています。デビュー曲恋月がヒット賞受賞。国見町在住の演歌歌手船山恵美子さん、福島演歌塾所属、鈴木昌司塾長の船山恵美子さんのデビュー曲恋月が令和元年度レコード販売年間第1位だったとして、みちのく歌謡文化連盟みちのくレコードからヒット賞を受賞しました。船山さんは国見町役場を訪れ、引地誠町長に受賞を報告し、皆さんの応援のおかげで受賞できました、コロナ禍でも歌を聴いて多くの人に元気になってもらいたいですと話していました。引地町長に受賞報告する船山さんの写真が掲載されています。日本語こんにちは。地域で暮らす外国人が日本語を学ぶ。地域で暮らす外国人を対象とした日本語教室日本語こんにちはが12月1日、8日、15日の全3回関越大文化センターで行われました。日本語学習サポーターが参加者の日本語の勉強を対話形式でサポート。参加者からは、優しく教えてもらえたので楽しく日本語を学べましたなどの声が聞かれました。対話形式で楽しく日本語を勉強する様子の写真が掲載されています。伊達地方消防組合衛生処理組合表彰。太田久夫前町長が受賞。伊達地方消防組合と伊達地方衛生処理組合より両組合の副管理者を8年にわたり務めた太田久夫前町長へ表彰状が贈られました。表彰式が12月16日国見町役場で行われ、両組合管理者の須田博之伊達市長より表彰状がそれぞれ手渡されました。太田前町長は、これからは一人の住民として地域の安全安心のためにできることをやっていきたいと話していました。伊達地方消防組合から表彰を受ける太田前町長のキャプションのもとに、太田前町長と関係者の方3人並んだ写真が掲載されています。
保健だより。保健福祉課保健係、電話585-2783、 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 予防接種はお早めに。定期予防接種高齢者肺炎球菌ワクチン、今年度対象となる方へは昨年4月にお知らせしています。接種を希望される方は3月31日までが接種期間となりますので、早めに受けるようにしましょう。今年度対象者、65歳、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生まれ、70歳、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生まれ、75歳、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれ、80歳、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれ、85歳、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日生まれ、90歳、昭和5年4月2日から昭和6年4月1日生まれ、95歳、大正14年4月2日から大正15年4月1日生まれ、100歳、大正9年4月2日から大正10年4月1日生まれ、60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級に相当する方。 過去に肺炎球菌ワクチンを接種した方は対象となりません。健康キッズ。11月24日に実施した3歳6ヶ月児健診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。あがつま花ちゃん、阿部ゆずきちゃん、岩崎ゆいちゃん、後藤愛理ちゃん、渋谷さきちゃん、徳江凛太郎ちゃん、中野美咲ちゃん、原田ゆいちゃん、松田るあちゃん、安田彩乃ちゃん、10人の健康キッズの顔写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。乳児健診、実施日3月18日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、対象者、3ヶ月時、令和2年11月生まれ、9ヶ月時、令和2年5月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、1歳6ヶ月児健診、実施日、3月4日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、令和元年6月1日生まれから、令和元年8月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、歯磨き指導など。ニコニコ相談会&ママカフェ開催します。ほっとできる雰囲気の中で、ママ同士でおしゃべりを楽しみませんか？飲食はありませんが、お楽しみを用意してお待ちしています。感染症流行状況などにより中止となる場合があります。日時、3月17日水曜日、午前10時から11時。場所、関越大文化センター第1話室。人数、親子6組。定員になり次第締め切ります。申し込み、3月3日水曜日までに、保健福祉課保健係まで申し込みください。食育シリーズ。町では、食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。12月は次の内容で開催しました。バランスよく食べよう、年中組。正しい箸の持ち方について、年長組。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。
パブリックコメント。意見募集しています。第6次国見町総合計画案。国見町では第5次振興計画が令和2年度で終了するため、新たな第6次総合計画について策定作業を進めていますが、その計画案に対する町民の皆様の意見を求め、提出された意見を計画に反映させるなどのパブリックコメントを実施します。お寄せいただいた意見は、それに対する町の考え方とともにその概要を公表します。また、意見に基づき案の修正をしたときは、修正内容と理由を合わせて公表します。問い合わせ、企画情報課総合政策室、電話585-2217。参考資料、第6次国見町総合計画案。募集期間、1月29日金曜午後5時15分まで。郵送の場合は1月27日水曜の消印まで有効。提出できる方、国見町在住の方。提出方法、意見提出用紙に必要事項を記入し、企画情報課総合政策室に提出。郵送、ファックス、メール、持参。 意見提出用紙により提出をお願いします。住所・氏名は必ず記入してください。意見に対する考えの公表について、お寄せいただいた意見は意見に対する町の考え方を整理した上で2月上旬を目途に公表します。意見の提出者に対する個別の回答は行いません。その他、1、電話や匿名による意見提出はできません。2、意見の内容以外の氏名など個人が特定できる情報は公表しません。3、参考資料や意見提出様式など詳しくは町ホームページをご覧ください。詳しくはこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。地域おこし協力隊活動日記ボリューム6、子どもたちのキラッと輝く瞬間を発見。地域おこし協力隊門口玲。地域おこし協力隊の門口玲です。活動日記をお読みいただきありがとうございます。私は国見小学校の5、6年生を対象に放課後学び屋の運営をしています。日々放課後学び屋で子どもたちと関わる中で、一人一人にキラッと輝く素敵なところがたくさん見えてきました。大人視点ではつまらないことをしているように見えても、よくよく観察してみると子どもたちは目をキラッと輝かせて、たくさんの学びの種、喜びの種を見つけています。何かに夢中になっている時や、何かに興味を持っている時などは、子どもたちが何かを学び、成長していることが多いタイミング。そのような子どもが輝き、成長している瞬間を、できるだけ見逃さないように、子どもたちと関わっていけたらとの思いで活動をしています。ぜひ皆さんも子どもたちの素敵なところやキラッと輝く瞬間を発見していただけると嬉しいです。たくさんの人が子どもたちの輝く瞬間を発見すればするほど、きっと国見の子どもたちはもっと輝いていくと思っています。門口玲さんの顔写真と放課後学び屋の子どもたちの様子の写真が2枚掲載されています。町の情報ボックス。お知らせ。国民年金の第1号被保険者の皆さんへ。国民年金基金制度。国民年金基金は、自営業、農業、学生などの国民年金の第1号被保険者の方が、ゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。加入できるのは、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方、および60歳以上65歳未満の方や、海外に居住している方で、国民年金に任意加入している方です。生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後に備えることができます。掛け金は全額が課税所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、税制面で優遇されます。万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支給されます。なお、遺族一時金、一部の年金タイプを除くは全額非課税です。ライフプランに合わせて年金額や受け取り期間を設計できます。問い合わせ、全国国民年金基金福島支部、電話 0120-65-4192。 西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は、毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和3年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、築除外をするとき、 経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、水利費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月19日金曜。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。戸籍窓口延長。木曜日、祝日などは除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付、問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。農業委員会。2月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、2月17日水曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 585-2890。 2月の各種相談会。心配事相談。日時、2月10日水曜、25日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員。障害者相談。日時、2月16日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、2月28日日曜、午前10時から午後2時。場所、観月台文化センター大研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限3月号掲載分、2月10日水曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。暮らしの情報。お知らせ。あなたの健康知識はどれくらい？福島県民検定に挑戦してみよう。福島県では皆さんの健康知識や理解度を測る福島県民検定を実施します。ぜひ挑戦してみてください。実施期間、1月20日水曜から2月28日日曜。参加方法。1、福島県民検定ホームページにアクセスし、検定フォーム上で回答。2、問題用紙を事務局から取り寄せ、回答を郵送。3、1月23日土曜の福島民報、福島民友新聞紙面で回答、事務局に郵送。2、3の郵便料は事務局負担。合格基準、正答率 70% 以上。参加料無料。特典1、合格者全員に認定証福島県民カード特別版を進呈。2、合格者のうち抽選で50名に景品を進呈。問い合わせ、福島県民検定事務局、電話 024-927-0021。詳しくはこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。 女性の味方、健康サポートコール、女性の心と体の悩み、月経、妊娠、メンタル、更年期障害などに保健師が相談に応じます。相談は無料です。問い合わせ、福島県健北保健福祉事務所専用コール、電話 535-5615。 多重債務貸金業に関する相談受付、財務省福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方からの相談に応じています。借金状況を聞き、必要に応じ、弁護士、司法書士などの専門家に引き継ぎを行います。秘密厳守、相談は無料です。気軽に相談ください。また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、いわゆる闇金融業者には十分に注意してください。利用している貸金業者の登録状況に関する問い合わせや、不正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付けています。問い合わせ、財務省福島財務事務所理財課、多重債務者相談窓口専用、電話533-0064。福島県特定最低賃金改正。福島県の最低賃金が10月2日に時間額800円に改正されましたが、特定最低賃金についても適用5業種の改正が決定し、12月12日より順次適用となりました。最低賃金制度とは、賃金の最低額を保障する制度です。年齢やパート、学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての働く人に適用されます。雇用者も労働者も必ず確認しましょう。問い合わせ、福島労働局賃金室、電話 536-4604。 募集。介護福祉士養成課訓練生募集。テクノアカデミー郡山では、休職中の方を対象として、国家資格介護福祉士の取得と、介護福祉業界への正社員就職を目指すことを目的とした、2年間の教育訓練を実施します。募集コース、介護福祉士養成課。訓練期間、令和3年4月から令和5年3月、2年間。訓練会場、県内の介護福祉士養成施設。受講料、無料。ただし、テキスト代や保険代などは個人負担となります。その他、募集期間は1月中旬から2月末日を予定していますが、受講対象者、申し込み方法などについては問い合わせください。問い合わせ、福島県立テクノアカデミー郡山、電話 024-944-1663。 福島財務事務所出前口座。財務省福島財務事務所では、地域のコミュニティ活動や各種団体の会合などで、お金の知識について、キャッシュレス時代のお金の知識、高齢者向け、お小遣い帳をつけよう、小学生向け、日本の財政を考えよう、一般向け、家計管理と資金計画、子育て世代向けなど、さまざまなテーマで出前講座を行っています。費用は無料ですので、気軽に問い合わせください。問い合わせ、財務省福島財務事務所総務課、電話 535-0301。戸籍の窓口。11月21日から12月20日受付分。本町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。佐藤美月ちゃん、拓也さん、美希さん、大さん。山木陸ちゃん、正弘さん、理恵さん、大阪。お悔やみ申し上げます。井上久和さん、48歳、第12。渋谷清さん、85歳、光明寺。吉川秀治さん、85歳、山根。 徳江隆さん、100歳、国見の里。吉田富夫さん、91歳、第4。佐藤弘乃さん、76歳、海田。菅野茂雄さん、85歳、駅前。佐久間光義さん、53歳、うずら町。本田哲夫さん、76歳、内谷東。大津義隆さん、93歳、第1。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和2年11月30日現在。住民基本台帳人口。人口8837人、前月比マイナス9人。男4245人、前月比マイナス7人。女4592人、前月比マイナス2人。世帯3428世帯、前月比マイナス7世帯。今月の納期。納期限2月1日月曜。国民健康保険税普通徴収第7期。後期高齢者医療保険料普通徴収第6期。介護保険料普通徴収第7期。マイナンバーカード申請交付休日臨時窓口。今年もやります。マイナンバーカード休日臨時窓口。まだマイナンバーカードを持っていない方はいませんか？この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。マイナンバー関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動届などは行いません。マイナポイントの申し込みにかかる支援は行いません。日時、1月31日日曜、2月28日日曜、3月28日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、税務住民課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話585-2115。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、まちいろマイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。まちいろ、まちを好きになるアプリ。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで、ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話585-2113まで連絡ください。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課関越大文化センター。電話 585-2676、 ファクス 585-2707、 E メール shogai@kunimi.fukushima.jp、 ホームページhttps://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第22話、自分でやりたいを見守る時間。子供が自分でやってみたいと意欲を示すとき、それは集中力や探求心を育む時間でもあります。ただ、忙しいときに子供のやりたい気持ちを受け止めるのは簡単ではありませんね。そんなときは、 自分でやりたいを満たす時間を意識して作ってみましょう。例えば、親が休みの日や夕方のひとときなど、時間を区切って子供の挑戦をゆったりした気持ちで見守ってみてください。何がその子をそこまで夢中にさせるのか、じっくり見ていくと、その先に子供の探求心や学びの姿が見えてきます。そんな時間を大人も面白がってみましょう。文、柴田千佳子。国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。自分でやりたいを実践中のキャプションのもとに、幼児が背伸びして流し台の食器を取ろうとしている様子の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション、作品紹介、ボリューム24、題名、風景、作家、ジル・サックシック、紙、水彩、各 125×215mm、風景の絵の写真が掲載されています。厚かし学級受祝敬老会、健康長寿を祝福。厚かし学級の受祝敬老会が12月10日、観月台文化センターで開かれました。受祝敬老会では、卒寿の畑よし子さんと米寿の菅野淑子さんに菓子と記念品などが贈られ、健康長寿を祝いました。閉会後は、大正ごとや踊り、歌、津軽三味線演奏など、多彩なアトラクションが各グループ学習や個人ごとに行われ、参加者は楽しいひとときを過ごしました。賀寿おめでとうございます。多彩なアトラクションで健康長寿をお祝いのキャプションのもとに、参加者の集合写真と踊りの舞台の写真が掲載されています。国見子ども司書講座福島県立図書館見学。図書館の役割、司書の仕事を学ぶ。子ども司書講座受講生と子ども司書7名が11月28日、福島県立図書館を見学しました。児童資料チーム主任司書の小林沙織さんから、図書館や司書の役割についての講義を受けた後、閉館書庫や移動図書館あずま号の見学をしました。県立図書館にある最古の新聞、明治時代のマイクロフィルムや、自動で開閉する書庫の膨大な量の蔵書など、普段は見ることができない施設や資料に子どもたちは興味津々でした。司書の先生と記念撮影のキャプションのもとに、参加者の皆さんの集合写真が掲載されています。アクティブチャイルドプログラムを活用した運動遊び、元気に体を動かせ。町内の各スポーツ少年団が10月1日から11月30日の期間で、コロナ禍における子どもの運動不足解消のための運動機会創出プラン、アクティブチャイルドプログラム、ACP を活用した運動遊び促進事業に取り組みました。ACP とは、子どもたちが楽しみながら積極的に体を動かすための運動プログラムです。各団体では、福島県体育協会から送付された ACP キットを使って、じゃんけんゲームやラダー運動などを行いました。縄跳びを使ったゲームの様子の写真が掲載されています。ベーゼンドルファー晩秋の特別試談会。家族でセッションも楽しみの一つ。今年2回目となるベーゼンドルファーの試談会が11月21日と22日の2日間、14組が参加して観月台文化センターで行われました。試談会には町内外の愛好家からの申し込みがあり、発表会に向けて引き込みをする学生やセッションを楽しむ家族の姿がありました。初めての参加者からは、贅沢な空間の中で鍵盤に触れることができ、 名器の音色を堪能できた、と好評でした。セッションを楽しむ参加者の様子の写真が掲載されています。国見町公民館町民講座、クリスマスリース作り教室。素敵なリースができました。国見町公民館町民講座、クリスマスリース作り教室が12月12日、観月台文化センターで行われ、国見小学校の4年生と6年生児童5名が参加しました。町社会教育指導員の中田俊恵先生を講師に迎え、紙紐を使用したリースの土台を作成し、毛糸やリボン、好みなどを使ってオリジナルのリースを完成させました。児童たちは真剣に作業し、最後にはパネルに展示してお互いの作品を見比べました。オリジナルリースを制作、最後はみんなの作品を展示のキャプションのもとに講座の様子の写真が2枚掲載されています。国見ジュニア応援団最終活動、来年こそ直接交流を深めるぞ。国見ジュニア応援団の最終活動が12月13日、観月台文化センターで行われました。活動は9月にテレビ会議ズームで交流した岐阜県池田町の子どもたちとの2度目の交流会となりました。団員は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった義経祭りの武者行列の衣装に身を包んで、交流会の進行や作成した動画などの成果発表に楽しく取り組みました。子どもたちは来年こそお互いの町を行き来して交流することを誓い合いました。画面越しに成果発表する団員、オンラインで交流を深めましたのキャプションのもとに活動の様子の写真が2枚掲載されています。
後書き。明けましておめでとうございます。今年は牛年ということで、国見町の魅力がぎゅーっと詰まった。ぎゅーは漢字の牛。ぎゅーっと詰まった広報誌を目指して頑張ります。今年も取材で様々な場所を駆け回りますので、引き続きよろしくお願いします。括弧 HS 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz kunimi@fmf.co.jp。 こんな急激な寒さと雪に見舞われるとは思いもしませんでした。皆さんも体を暖かくして安全運転を心がけてくださいね。国見町ラジオ課桃丹 FM ディレクターの石井です。さて、先月、観月台文化センターにて開催された外国人の方々へ向けた日本語教室、日本語こんにちはを取材させていただきました。一人一人に寄り添い、丁寧に教えている先生方、積極的に発言や質問をしている参加者の方々がとても印象的でした。今後も開催するときはぜひ取材させていただきたいです。そして帰り際、ふと国見町図書館の前を通ると、巷で話題の鬼滅の刃新聞広告があるじゃないですか。私も初めて現物を見たので、その迫力に圧倒されてしまいました。国見町図書館の入り口付近を捉えた写真が掲載されています。